レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回リサーチの話だったんですけども、お客様はどこに住んでいるかという話なんですけども、それは証券を決めるってことですよね。
そうですね。
辻先生はどうやって証券を決めていたんですか？
そうですね、はい、チラシ広告でダイレクトレスポンス広告で太陽光を売ろうと決めたときに、これ証券があるなっていうのが分かりました。テレアポやっている時っていうのはもう多分滋賀県の場合ですと滋賀県全域が証券だと、もう要は電話さえつながったらアポさえ入ったらどこでも行きますよみたいな感じで、まあ調子に乗って岐阜県とか福井県とか三重県とかまで売りに行っていました。はい、まあ実際売れていたんで、電話さえアポさえ入ったら俺は売りに行けるぞって、売れるぞっていうふうに思っていたわけですね。でもその広告、チラシ広告でやろうとした場合、これ本当にいいのかと本当にそのチラシ広告で例えば福井県だとか三重県とか岐阜県の他府県のところにチラシを配ったとして本当に反応があるのかと、広範囲に広げていって本当に大丈夫かっていうふうに、まあ、考え直したわけですね。これは違うぞと、これ絶対証券があるはずだと。実際僕も例えば全然遠い、例えば三重県の会社のチラシ広告を見たとして、僕は滋賀県に住んでいますけど、じゃあそこに対して反応するかと、なんか問い合わせするか電話するかっていうと、いや絶対しないなと。これは何も考えずに範囲だけ広げていっても多分無駄打ちになっちゃうと思ったので、もう一回ちゃんと改めてそのお客さんのデータっていうのを見ようと。お客さん、実際僕のお客さんっていうのはどこに住んでいる人が多いのかと、でそれに対して証券を決めていこうと、狭めていこうと思ったわけです。テレアポの時は広げていこうと思っていました。他府県でも関係なくアポさえ入ったらあ行けるぞと思っていたので、どんどんどんどん広げていくっていう感じだったんですけど、広告に関して言えばどんどんどんどん狭めていこうと思ったんですね。なんでかっていうと、移動時間っていうのが一番無駄だなと思ったわけですね。移動時間が本当無駄だったんで、1時間とか2時間かけて行ったはいいけど、玄関キック食らってはいダメでしたっていうのはもうこれはもう悲惨な話だったので、で広告も真剣に考えれば考えるほど広げていっても多分これは無駄になるなというふうに思いました。ですので、狭く深くやっていこうというふうに思ったわけですね。で実際うちのお客さん、テレアポの時のお客さんになっちゃいますけど、テレアポの時のお客さんっていうのをずっと調べていくと、やっぱりね、地元の彦根市だとか、あとは長浜市っていう、まあ、滋賀県のちょっと北の方にある地域なんですけど、この彦根市と長浜市が圧倒的に多いことに気づいたんですね。で、あ、やっぱりかと。チラシ広告の場合、やっぱ遠くの会社よりも地元の会社の方が信頼できるよなと。実際テレアポでもやっぱり地元の会社の方が、地元の地域の方がやっぱりお客さんとしては多かったので、これはやっぱり、地元の方をやっていこうと、地域密着型でやっていくぞっていうふうになってくると、ではチラシ広告も広範囲に広げていくんではなくて、やっぱ狭めていった方がいいよなと。で 彦根市だとか長浜市っていうのは滋賀県でも雪がよく積る、雪がよく積もる地域なんですね。積雪地域というふうに言われています。でもっと他にもないかなと思って調べてみると、何を調べたかというと、僕は次市外局番を調べてみたんですね。だから市外局番はやっぱ0749っていう地域が多いし、その次に多いのは0748でしたし、その一番最後、一番下っていうか077っていう市外局番が多かったですよと、まあ、多かったっていうか077が圧倒的に少なかったんですね、うん、多い順でいうと0749、0748、077ですよと。0749だけがやっぱ圧倒的に多かったわけです。滋賀県を調べたときに0749っていうのは湖北の地域です。0748っていうのは湖東の地域です。で077っていうのは京都寄りのその湖南って言われる地域になってくるんですね。で、あ、これは僕のお客さんっていうのは077の湖南地域にはほとんどいないんだなと。じゃあこんな地域にテレアポやってる時でも少なかったわけですから、じゃあチラシ広告でやったら反応が来るかっていうと、これは多分反応が来ないよなと。実際クロージング の確率なんかも見てもやっぱ低くなっていましたので、077の湖南地域は断ろうというふうに決めました。で、僕のお客さんは0749、0748だと。でこの市外局番の中で車で1時間以上のかかる地域っていうのはやっぱ制約率っていうのがぐんと下がっていたので、車で1時間以上かかる地域は断ろうっていうふうに、もうどんどんどんどん断っていくっていう、切ろうっていうふうにやっていました、うん、どんどんどんどんこううちの証券を増やしていくっていうか、ある程度の証券があってどんどんどんどん削っていくっていうふうに僕はやり方をやっていたわけですね。でやってみたら分かるんですけど、その遠くに住んでいる人の問い合わせっていうのは結構ね、制約にやっぱならないんですね、広告でやっていても、
はい、
でそのギリギリの範囲、1時間かかるかかからんかっていうギリギリの範囲の人を、これを人たちを証券に入れるかどうかってこう悩んでいた時期があったわけですね。この人たちどうしようかな、証券でやってみようかな、じゃあいっぺんやってみなきゃ分からないので、とりあえず広告出してみようみたいな感じで広告出してみるわけですよ。そうすると分かるんですね。何が分かるかっていうと、遠くに住んでいる人の問い合わせから制約になるっていうのがすごく極端に低くなってきますよと。で、低くなっていく地域に関して言えば共通の言葉を言うお客さんが多くなってくるわけですね。広告で問い合わせが来た時に必ずこの言葉を言う人っていうのは、これ契約にならんぞ、制約にならんぞっていう言葉があるわけですよ。で、この言葉何かっていうと、今いい業者を探しています、こちらから連絡するので訪問や電話はしないでくださいって言って、電話や訪問はするなって釘を刺してくる人がいてくるわけですね。で、中には以前嫌な思いをしたことがあるので、もうしないでくださいって言って理由を付け加えてくる人もいてるわけです。で、一番最初は分からなかったので、おほーと、他社ではね、嫌な思いをしたのかと、かわいそうにと、きっと大阪とか京都の訪問販売の会社なんだろうなと、だったらこう誠心誠意対応したらこの人は制約になるんじゃないかと。なぜならもう僕はその訪問販売の悪徳セールスではありませんよと、うん、無理やり訪問して無理やり契約をさせるようなこともしませんよと、うん、契約書に印鑑を押すまでは帰りませんなんていうこともしませんよということを、まあ、心がけているわけですよ。でもお客さん、その問い合わせしてきた人、は嫌な思いをしてきたから訪問とか電話はしないでくれっていうふうに言ってくるわけね。だからこちらから訪問や電話ができないなっていうふうになっちゃうわけですよ。で、結果どうなったかっていうと、その人からの返信っていうのは一回もありませんでした。そういうふうに言ってくるお客さん、まあ、お客さんというかその見込み客に関して言えば、あれから小冊子とか見たんで一度見積もりをお願いしますっていう人は誰もいなかったですね。誰もいなかったです。で、特に遠くになればなるほどそういうことを言ってくる人が多かったです。で、ここの証券どうしようかな、微妙に1時間かかる距離だよなと、これここを証券に入れるか入れないかって言って試して入れてみたら、そういう人がわさってやってくると、というのを見た時に、あ、もうここの人たちは僕の証券じゃないんだなっていうのが、まあ、初めてやってみて分かるわけですね、うん、で、もうこれでもうこういう、もうそういう人が多かった地域っていうのは全部除外です。もう本当に真剣に検討する人がいてるかもしれませんけど、もうそういう、なんていうの、もう冷やかし客じゃないけど、そういう鬱陶しい人がいっぱいいてる地域っていうのは、あ、もうやめようって、切ろうって、バンバンバンバン僕は切ってやっていました。 もう成約率を高めたいというのもあるんですけど、もう無駄な訪問とかそういうのをやめたいと思ったんですね。だからこういうのをどんどんどんどん証券っていうのは広げていくっていうよりかは狭めていくっていう方が僕は正解かなと思っています。でその狭めていくやり方として、ここどうなんかな、分からんなっていった時に実際広告を打って、やっぱ反応は来るんですよね。たくさん反応は来るんですけど、そういうことを言ってくる人が多い地域っていうのはもうどんどんどんどん断った方がいいかなと思います。実際僕もテレアポの時にたくさん売っていた地域で、広告でいざやってみると、そういう、なんていうの、訪問とか飛び込み、訪問とか電話やめてくださいっていう地域が多かったりすると、もうここは証券じゃないなっていうふうにバツンと切ったりもしていましたので、なんで切るかっていうと、ずっとやってきて分かったんですけど、そういうことやってくる人は契約にならないよっていうのが一つあるんですけど、本気で検討する人はこんな言い方しないんですよ。もう断言できます。本気で検討する人はそんなこと言いませんからね。もしそういうことを言ってくる人がいたら、冷やかし客だと思ってください。で、訪問とか電話がしてくれるのが嫌だからそうやって言っているだけで、本気で検討する人は本当そんなこと言わないですからね。僕のお客さんでそんなことを言っていて契約になった人はいませんよと。で、そういうことを言う、電話訪問しないでくださいって言っている人がから連絡が後ほど来たかって言ったら、やっぱ来ないですよと。で、後ほどメールで連絡したとしても返信来ないですからね。で、電話で訪問しなければメールはいいんかなって、ホームページから問い合わせ来た人に関して言えばメールで連絡するんですけど、何の連絡も来ないです。はい、そういう人はそうやって体裁よく小冊子が欲しい、資料が欲しいと言っているだけで、やっぱりろくな客がいないなっていう感じではありましたね。ですので、そういうお客さんがこれから来たら、もう証券外なんでって言って僕は全部断るようにしていきました。はい、で、何度も言ってますけど、証券を絞り込むっていう場合は、追加していく加点式よりもいらないものをどんどんどんどん削除していく減点方式の方がいい絞り込みができますよと。このお客さんがどこに住んでいるのか、リサーチの2つ目っていうのは、証券を絞り込むっていうことになるんですけど、この証券を絞り込まないと、もうろくな客がいない地域にどんどんどんどん広告を出してしまうっていう、でやっと来る反応のお客さんっていうのが、もう変な問い合わせがしてくるみたいな、電話や訪問はしないでくださいとか言ってくる人が多いですよ。もうそんな地域の人はもうどんどん切っていいかなと思います。はい、向こうも契約する気がないから言っているんですよ。もともと最初からここの会社とは契約する気はありませんと。ただ気になる言葉を言っている、気になる広告だし、その情報は欲しいから問い合わせしてくるっていうだけで、全然もう最初からあなたとはやる気ありません、契約する気ありませんって言っているわけですから、そういう人が来た場合、はい、僕はどうしているのかっていうと、はい、別物の資料を送っていました。本物の資料じゃなくて、もうこの人はもう冷やかし客だから、冷やかし用の広告か、冷やかし用の小冊子を送ろうみたいな感じでやっていました。で、今僕はどうなってるかっていうと、もう大体わかります。はい、問い合わせの仕方だとか、声だとか、もうわかるんですよ。何度もやってたらわかります。実際僕10年近くやっていますから、この人が冷やかし客なのか本気で検討している人なのかっていうのはもうぶっちゃけわかります。はい、ですので、この人また来たなみたいな人には、もう簡素的な小冊子を送ったりとか、本気用の小冊子じゃないやつを送ったりして、もう実は区分けしていますよと。何度もやってたら分かるんですよ。この人お客さんになる人だなとか、この人も冷やかし客だなっていうのがもう分かっちゃいますので、そういうのも区分けしてやっていますよ。でもそんなんでも全然いいのかなと思います。実際に送らないわけじゃないので、一応送ってはいますから、それ見て検討しておいてくださいねと、軽めのやつを送っていくみたいな。で、この人は本気で検討してくれてる人だなっていう人には、本気モードのやつを送るみたいな感じで区分けしていきますよと。で、初めて広告やる場合は、証券がどこからどこまでかわからないと思います。で、そのうちの目安としては、僕は、車で1時間以内、下道ですよ、高速道路じゃなくて、車で下道で1時間以内を証券にしようと決めていました。で、その証券の境目のところ、ここどうしようかなっていう部分のところはもう分からないので、ぶっちゃけ実際やってみました。広告を実際に打ってみて、でそこでそのさっき言ってた変な言葉を言ってくる人、訪問や電話をしないでくださいなんて言ってくる人がいたら、もうそこはもう切ろうと。そういうやたら多い地域があるんですよ。やったら分かりますけど、そういう地域が出てきたら、 切ろうと。でなんでかっていうと、そこに住んでいる人たちはもともと広告の段階でここの会社とはお付き合いはしないけども、だけど情報だけが欲しいと思ってる人なので、そんな人ところに広告打っても無駄だなっていうのがやってみたら分かりますから、まあ、実際やってみてね、証券っていうのは加点式で増やしていくよりかは、いらないところをどんどんどんどん削っていく減点方式の方がいいですよと。でそれで繰り返し何度も何度もこう広告を打った方が反応がいいので、はい、その辺をね、まあ、で広告の反応が良くてもやっぱりクロージング制約にならない場合っていうのがあります。でそれは何かって言って、やっぱ証券が離れていくとやっぱそういう風になっていきますから、まあ、そういうのをね、まあ、ちょっと考えていただいて広告を打っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。